この動画では、この小冊子ですね、ドルコストを伝える小冊子の、活用方法について、説明します。で、小冊子っていうのは、このゲームと、ね、使って組み合わせて使っていただくと非常に効果的になります。で、ドルコストを伝える上でですね、広げていく上、紹介して獲得していく上で、この4つの壁っていうのはあるんですよ。で、それ何か、ちょっとご説明します。まず1つ目、時間の壁っていうのがあります。まず1日誰でも24時間しかないんですね。で、皆さんもドルコスト以外にもいろんなね、仕事をしている時間もあると思いますし、あるいは寝てる時間とか食べてる時間とかね、24時間のうちドルコストに避ける時間っていうのは限られてるわけですよね。その中で、でもドルコストの、ことをきちんと説明してある、テキストで説明してあるものがあれば、これをお客様にこれ読んでください、次に会う時までに読んでおいてくださいって言って渡しておくだけで、ドルコストの教育が、できるんです。皆さんの時間と関係ないところで、相手の人の都合のいいところで、ね、時間に読んでもらえるようになりますので、この、ね、時間の壁、皆さんの時間という制約を取り払うために、この小冊子というものが非常に効果的です。で、もう一つですね、よくあるのがですね、金融機関さんで図表がいっぱい多い、いろんなグラフとかばっかりのね、パンフレットとか作られるところすごく多いんです。あれは確かに対面で説明するときには確かに効果的なんですけれども、人間っていうのは新聞を読んだり本を読んだりします。やっぱりね、テキストを読んで頭の中を理解するっていうのが人間のね、脳の癖っていうか特徴なんですね。テキストで理解しやすいんですよ、テキストの方が。だから、テキストにしてまとめてあげてあげるのがすごく大切で、特にドルコストの場合って説明する内容は全部決まってますので、これをね、私全部小冊子にして、テキストにして全部まとめてます。量の3ステップも説明してます。で、これを、これ次会うまでに読んでおいてくださいって渡すだけで、この時間の壁を越えて、皆さんが他のことをしてる時にも、教育ができますので、まずこの時間の壁を越えることができます。で、もう一つが空間の壁。これも同じですね。面談してない時にお客様が都合のいい場所でね、皆さんと離れていても、皆さんがオフィスで何かしてたり、ご自宅で料理したりね、お食事してたりしていても、お客様が自分の休憩時間に都合のいいところでね、お休みの時に休憩、ね、カフェかもしれません。わからないですけれども、お客様の都合のいい空間で場所で、それを読み返していただける。ですから、ドルコスト平均は別に必ず会って伝える必要ないんで、初回の面談の時に、これ次に会う時までに読んでおいてくださいって言ってお渡しして、お客様の都合のいい時に、都合のいい場所で読んでもらう。これが2つ目の空間の壁を越えるということになります。で、3つ目、説明の壁。例えば、ご夫婦のうちのどちらかにご説明したセミナーに多分来てもらったり、面談でお一人にご説明した場合に、後で、ご自宅、その時に皆さんの説明を聞いて、あ、これすごくいいなと思ったとしても、ご自宅に帰ってですね、それを例えば奥様とか旦那さんとかご家族の方にうまく説明するのってすごく難しいんですよ。皆さんは何回もロープレイしたりとか説明の場数を踏んでるんで簡単に説明できるかもしれないけれども、初めて聞いた人がそれを家に帰ったらね、うまく説明ってこれなかなかできない。で、うまくできないと何言ってるかよくわかんないし、そんなのまた今度でいいんじゃないと後回しにされちゃったりするんですよね。その時にこれ読んでみてって言ってね、これ読んでみたらって言って、読んでみてくださいって渡してもらえるように小冊子を渡しておく。これね、説明の壁、あるいは紹介の壁とも言うんですけど、これすごく積み立てていいなと思ってもなかなか紹介ってうまくできなかったりする時に、小冊子を手元に持っててもらうと、これ読んでごらん。例えば昔、職域なんかでもね、これ経営者の人が気に入ってくれたら、で、これちょっとね、従業員にこれ気になる人にね、渡しておいてくださいって、ね、っていうふうにして渡しておいてもらうと、職域でものすごく展開しやすくなったりもします。で、職域での勉強会の場合は、これ補足になりますけれども、よくやってしまいがちなのが全員集めてくださいみたいなのね、あれやらないでいいです。全員集めてもらっても結局興味がない人は後ろの方でこんなのなんか寝てたりとかね、こんなのなってたりするんで、そういう雰囲気も悪くなるし、反応も悪いんで、喋る方のテンションも落ちちゃいます。そうではなくて、職域の時には興味がある人だけ来てもらえばいいんですね。で、そした方がやっぱり制約率上がるし、いい雰囲気になるし、ね、こっちもストレスないです。で、それであるならば、興味がある人だけにこれ渡しといてもらえば、1回分勉強会の省略もむしろできます。社長に渡しといて、何月何日に、じゃあこれね、興味がある人ね、これ渡しといてください。で、何月何日私行きますから、そこで質問とかある人、個別面談でね、で、1人20分ずつぐらい取りましょうみたいな感じで、うまくね、勉強会も1回省略もできますので、このね、これ、紹介の壁、説明の壁を詳細して使って、また乗り越えてください。で、4つ目、記憶の壁。 ほとんどの人っていうのはやっぱり2日ぐらいすると聞いたことせっかく聞いても忘れちゃったりするんですね。だからおとといのお昼ご飯なんですかって言われてもさ、皆さんおとといのお昼ご飯なんでした、ね、結構難しいですね。でその時に小冊子物理的に読み返してるものが手元にあると気になった時に読み返してもらったりとか、でフォローの時なんかでも電話ね、で何ページですよね、フォローもしやすくなりますので記憶の壁を乗り越えることもできます。このように時間の壁、空間の壁、説明の壁、記憶の壁を全部簡単に乗り越えるのがこの小冊子なんです。ですから、ゲームを使ってお客様のね、接点を増やしながらゲームしませんかっていうキーワードで接点を増やしながら、ね、で接点を増えた方に対してこの小冊子を渡す、で次会う時までに読んでみてくださいとかね、これご家族に読んでもらってくださいっていう感じで、ゲームと小冊子っていうのはこれ両輪ですので、ぜひねこの小冊子を使って、ドルコストの、伝達効率っていうのを本当に上げていってください。皆さんが思うほどお客さんっていうのは聞いたことをうまく説明できません。ね、本を読んだ時も一冊読んだものをね、1分間スピーチとかでね要約して説明するってすごく難しい。だからそれをきちんと分かりやすく説明した内容ものを、きちんと物理的に持っておくと非常に、ドルコストの伝達効率がもうこれね何倍も上がります。僕も昔小冊子自分で作って使ってました、本当におすすめです。でこの小冊子の構成簡単にお伝えすると、前半の37ページまでは本当にねなるべく文字もね少なく文字多く図表を多めにしながら本当に平易にドルコスト平均法を、基礎を説明しています。で後半は、18個の、コラムが入っています。いろんな切り口のコラムが入っていますけれども、これまで私が説明してきた中でお客様の反応が良かったコラムが入っています。これをね、ぜひ有効活用して、ドルコストの伝達効率、ゲームプラスこの小冊子でドルコストの伝達効率をね、さらにね、飛躍的に高めていってください。ということで、この動画では小冊子の使い方、この4つの壁についてね、これを乗り換える方法としてドルコストの小冊子を、ご説明しました。ぜひね、これも、お買い求め、会員の方はお買い求めいただきますので、ね、ご活用して、進めてください。もうね、もうすぐ12万部、ご注文いただきましたけどね。はい、ということで、この小冊子の解説については、以上になります。どうもありがとうございました。